おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は寒い雨になりそうなんです。
朝ですね、はい、起きてちょっと雨の中に犬の散歩に行ったんですけど、その時はねそんなに寒くなかったんだよね。
あ、本当ですか？
そう、なんか今ちょっと外出たら急にぐっと寒くなってきて、そうなんですよ。驚いたのは明日雪マーク。
そうなんです、雪なんですねえ、3月なのにっていう、ちょっとびっくりですよ ね。
桜の開花の後に雪マークってなかなかないかな。
そうなんですよ、うん、なんかせっかくのお花見がっていうところがあるんですが、ね、でも週末はお天気は良さそうと、はい、そうなんだ、いうことなんです。
じゃあ今週をちょっと乗り切りたい、まあ、お彼岸ね、はい、お墓参りとか大変かもしれないですけどね、
うん、そうですね、うん、さあ今週のテーマなんですが、はい、ドライブということなんですけど、うん、兄貴どうですか、ドライブ。
最近ねそんなにドライブって、仕事の長距離移動がドライブみたいな感じになっちゃってますけど、はい、若い頃ねドライブに行くかっていう時はもうとにかくドライブの予定が決まると、当時はですねカセットテープだったので、はいはい、カセット作りが始まるんですね。もうこの時期だったらこの歌かなとかっていうのをギュッとね詰め込んだテープを作って、はい、それをこう流すっていうね、はい、まあ、女子がどれぐらいその思い出としてねこう覚えててくれてるかどうか知りませんが
ね、多分女子は覚えてないです。
そんな感じか男子は結構肝入りでね、はい、一生懸命こう曲作るので、なんかね今でも懐かしい曲聴くと、はい、あの時のあの頃のみたいなね、
あ、男の人ってロマンチストですね。
そういうところはちょっとあるんで、はい、音楽は思い出のしおりだと思ってますので
綺麗に決まりました、はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞の世界事業伊豆半島韓国ユネスコ認定4月結論という記事から、すで、うん、に世界認定17カ所の静岡県、うん、もっと有効に生かしていきましょうというお話、たくさんの認定を武器に他県から驚かれる静岡県になることを期待したいです。
そうなんですよね、まあ、どこの地域にも課題はたくさんありますが、
はい、
静岡県ほど武器を持っている県はそんなに多くないはずなんですよね。来月結果が出る世界需要認定にも大いに期待したいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、はい、それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、はい、今週はプレジデントオンラインの落ちる洗剤より香る洗剤が選ばれる理屈という記事、うん、最近香りをテーマにした洗剤が多くなったなぁと感じていました、はいはい、兄貴に解説してほしいと思いテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではいつものようにね記事の内容から紹介していきましょう。記事ではアメリカのマーケティングコンサルタント会社社長の書籍から解説されているものなんですが、かつて南ヨーロッパの市場に向けて台所洗剤を新商品開発していた P 社は時間をかけてリサーチ、これ調査ですよね、はい、調査した結果、消費者は今までよりももっと汚れが落ちる洗剤を欲しがっていると分析し、洗浄力を強化した洗剤を発売したが、競合 A 社が発売した洗浄力はそこそこでもいい香りがする洗剤にシェアをリードされ勝つことができなかった。これは自社である P 社のアンケートの質問は、これ洗剤に期待したいことや洗浄力が強化されたら買いたいかという内容だったんですけれども、ライバル A 社の質問はキッチン掃除にどれぐらい時間をかけてますか、綺麗になったらかどうかの境目というのは何ですかなど消費者側からの質問をしていた。これが勝敗の決め手だった、まあ、アメリカのですねコカ・コーラ社が多くの人に支持される味にたどり着いたニューコークを発売したら、コークの味を元に戻せというですねクレームが広がるというふうな事態になったというふうなことも含めて2つの例が紹介されているんですね。で、調査や質問は調査結果の見方を誤ると思わぬ方向に行くというふうに解説されています。さてリナちゃん、 比較的最近の新商品で試しに買って定番になったものありますか？
はい、私はボールドなんですね。 あのね、匂いが後々までこう残っているというのが好きで。
なるほど、
はい、ちょっとハマってます。
長持ちする。
長持ちします。
なるほどね、
はい。
まあ、とりあえずこう我が家ではですね、あの静岡県の県内の会社が製造販売している、まあ、この辺りだと清水町に大きなホームセンターがあるんですけど、そこでしか買えない無香料消臭スプレーっていうのがあるんですね。これペプトがいるので消臭スプレーって必須なんですけど、これ最強なんですよ。で、りなちゃんの言う通り、日本でも香りのする洗剤というのは現在売れ筋になっていますし、商品もどんどん増えているんですね。一方で匂いについては、体臭や加齢臭はもちろん、洗剤についている香りや香水などの匂いを不快だと感じている人がから訴えられている、匂いハラスメント、これスメルハラスメントっていうんですけども、という言葉も出てきているというのも現状なんですね。ただここで解説されているのは、人は商品を感情で買うということ。ライバル会社との競争が宿命の大企業は、新商品の開発が不可欠なんですけれども、開発時の調査で何を確認し、そして何を予測するのかというスタートラインでつまずくと、できた商品は的外れになってしまい、消費者の感情を無視した商品開発しても、まあ、物は売れないということになってしまうというお話なんですね。
あの、確かにきつい匂いは嫌、だなっていう、まあ不快な感じはするんですが、最近こう男性の方とすれ違うと、本当にいい香りするんですよね。
ありますね。あの作業服なんかもね、結構そういう人多いですよね、男性でも。
なんかそう考えると、すごくかわいそうですね、皆さんね。その匂いまで気を使わなければいけないっていうのも ね、ということで兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは地域企業の商品開発やあと品揃えについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、消費者にベネフィットを提供して上昇ということになるんですが、
はい、
このコーナーではね、何度か出てきている言葉です。これベネフィットとはですね、その商品やサービスが買う人にとってどんな良いことがあるのかというポイントなんですね。で、さらにこのベネフィットには代表的なのが2つ考え方がありまして、このような商品にこのぐらいのお金をかけて購入すれば、このぐらいの機能はついていないと困るという機能的なベネフィット。そしてもう一つはですね、かっこいいとかかわいいとか美味しそうとか安心できそうといった見た目や、見た目に付随する情報から相手が感じることで、これはですね、情緒的ベネフィットっていうんですね。で、物やサービスにはこの両方がバランスよく施されてなければいけないとされていますが、大企業は行っているのはですね、現在のマーケティングではさらにもう一歩も二歩も踏み込んだような調査や考察分析がされているんですね。で、もちろん地域の中小企業や商店が大企業のように調査に大規模な、まあ、お金をかけて、行うことというのはできません。しかしこれはしなければいけないことなんです。だとしたら、限られた費用と規模で消費者のどんなことを観察し、何を確認予測するための調査なんだということを明確に明らかにしておかなければ、時間や手間をかけた調査も全く無駄になってしまうということなんですね。まずはどんな人たちが主なターゲット、つまり対象、まあ、調査の対象になるかということを限定して、その人たちをちゃんと観察して状況を把握すること、これが売れる商品開発または売れる品揃えをすることの重要な一歩となるということなんですね。
そうか、観察力が試されているということになりますね。
そう、人は商品やサービスを揃えが欲しいわけじゃないんですね、それを買ってこんなことができるかなとか、あ、こんな風に食べられるな、これを買っているので、そこをちゃんと確認するというのが大事なんですよね。
わかりました、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。